皆さんこんにちは。想像 FM をお送りします。今回 MC を担当する採用チームのサイマルです。よろしくお願いします。想像 FM はメルカリショップスを運営する想像の人やカルチャーをゆるくお伝えするポッドキャストです。はい、ということで今回なんですけども、プロダクトデザイナーのお二人をお招きしてお送りしたいと思います。のぼうさんとピーチさんです。ようこそ。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
さっきのキャッキャ感が全くないですが、ピーチさん
緊張してます。
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 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
打ち合わせで何を話そうというような感じで進めておりましたがよろしくお願いします。今日ちょっとお二人お招きして、デザインとかメルカリショップスどういった点でプロダクトデザインしてきたのかみたいなところと、あとは普通にデザイン組織の雰囲気だったりカルチャーみたいなところをざっくばらんにお話ししていけたかなと思っております。じゃあ初めましての方も多いと思うので、一人ずつ自己紹介を簡単にお願いしてもよろしいでしょうか。じゃあピーチさん。
先にのぼうさんに振ってください
ってい
う
話
をしてたんですけど、騙されました。
言ってください。
デザイナーのピーチと申します。何を話せばいいかな。
あれじゃない、なんか何してたんですか、この想像の前までは。
あ、そういうこと。想像の前までは、クライアントワークメインの会社でいろいろデザインだったり UX だったりをやっておりました。
うーんってなっちゃった。ありがとうございます。
ちなみに、
略してしまった。
ちなみに、想像に入ったのはどのタイミングなんですか？
想像に入ったのは多分3年ぐらい前、2018年の10月に旧想像に入れまして、3ヶ月だけメルトリップっていう旅のサービスをやっておりました。
大作さんの時ね。
あ、そうです、そうです。
その時に無糖圧とは仕事してるんだっけ？
そうですね、無糖圧さんは入った時にもいらっしゃって、結構パソコンのセットアップとかしてくれました。
事務方デザイナーの仕事ではないけど、
無糖圧さんでね、無糖圧さんは出てきますよね。はい、よろしくお願いします。ちなみにピーチっていうのはどこから来てるのでしょう。
それね、すごいめっちゃ聞かれるけどすごい長くなるんで、またどこかで書きます。
はい。
大したことじゃないです。で
もつけられたのはあれでしょ？その大作さんの時の想像で作ったんでしょ。
あ、そうですね、そうですね。本名をもじった普通のニックネームだったんで、それだとグローバルメンバーにはちょっとって言われて、グローバルメンバーにも覚えてもらいやすい、もっといい名前ないのって大作さんに言われて、前職の社長が冗談で言ってくれた、じゃあピーチ姫はって言われた名前で、じゃあピーチでどうですかって言ってピーチになりました。
そういうことだったんですね。
はい、
なるほど。じゃあ前職からというような感じではあるんですね。
そうですね、前職ではもっと普通の名前だったんですけど、大作さんによって異常な名前になっております。
まさか大作さんが名付け親だったとは。
はい、
ありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、
じゃあのぼうさんお願いします。
はい、鈴木のぼうです。みんなからはのぼうって呼ばれてます。僕はそうですね、想像、2021年の1月からジョインして、やっていて、それまではメルペイの立ち上げとか US とか UK とかに関わってきた感じですね。はい。あと何か喋った方がいいですか。
前職とかどんな感じだったんですか。
あ、前職か。そこから長えな。前職はサイバーエージェントで UI のデザイナーしてましたね。はい、そこも割と新規事業立ち上げるみたいなことが多かったので、はい、割と事業会社にもう10年ぐらいいるかもって思ってます。
10年、
長い。
トータルで、
そうですよね。メルカリに入ってもう6年とかですか、ね、
そうそうそう。来月で10年ですね。あ、10年じゃない、6年。
6年。
うん、
めちゃめちゃ古株ですよね、デザイン組織では。
そうですね、デザイナーだと僕が今一番古いかもしれない。
そうなんだ、
残ってるメンバーだと、
今日いろんなところ聞けるのかなと思って楽しみにしております。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
じゃああれですよね、創造のデザイン組織って今何人いるんでしたっけ。
今4人ですね。あの
4人、
はい。まあ、全員が社員じゃないけど、でも別にあのもうなんだろう、社員的な感じでみんな動いてくれてるんで、まあ、4人です、うんうん。
その中であの4人いらっしゃる中でお二人の簡単なその業務の内容とか住み分けみたいなことを教えていただけたりできますか。
はい、じゃあピーチさん
かな。これ本当に最初に言ったんですけど、先にのぼうさんに振ってもらってその間に考えますって言ってたんですけど、
俺がのぼうさんに
俺がそう、俺が振られて僕が振ったから、
そういう感じですか。私の業務分担、そうですね、あんま分担っていう風に考えてもなくて、何でもやっていう感じで動いてるんですけど、今はあの UX リサーチと、あとサービスサイトとかキャンペーンとかグッズ作成とか、ちょっとグラフィカルなデザイン周りと UX 定量訂正調査のこの2つがメインの業務になっているかなと思います。たまにあのプロダクトの方も触らせてもらうんですけど、言えば何でもできるんで何でもやっていい式でやってます。
素晴らしい、
素晴らしい。ドボンさんは逆に。
僕はそうですね、あの僕1月から入った時にはあの僕しかいなくて、ピーチは4月から
1月、1月。1月だっ
け？え、そうだっけ？1月、その1
月からいた。
時間軸がもうちょっとおかしくなってきた。なんかあの、僕、そうですね、なんか僕の方で1月頭から、なんかその画面、プロダクトの方を作り始めてたので、なんか割と切り分け的には僕が一旦プロダクト全般をやって、うん、ピーチがそれ以外いろいろ何でもやってくれているみたいな感じが、まあ、ある種住み分けっちゃ住み分けなんですけど、今は割とその小田ぽよに UI やってもらったり、ムトアツに採用周りのデザインとか設計とかしてもらったりとかしてるんで、まあ、なんとなく前よりかは住み分けはできてきてはいるかな。
なるほど。プロダクトサイドだけじゃなくて、そのさっき言ったコーポレートサイドとか、あの採用系の あのクリエイティブだったりとかっていう両面もある中で、かつピーチさんは UX リサーチもあの立ち上げみたいなところからやってたんですよね。それぞれを同時並行でガガガッとこう進めてきたみたいな感じなんですかね。
俺に聞いてる？誰に
聞いてるか分かんない。
これみんなで話してるんですよ、みんなで。
ごめんごめん、あのすいません、あのまあピーチがその UX リサーチをなんか最初この会社でがっつりやり始めたのは初めてだと思うんですけど、いろいろリクルーティング、そのインタビューさせてもらう人集めからやってましたよね。
そうですね、なんかその時の当時の心境としては、のぼうさんってめっちゃ作るの早いんですよね。早いし推進力があるから、これはもう一人でやってもらった方が早いなと思って、二人で分担しちゃうとスピードが落ちるなと思ったので、それ以外のところやろうと思って、そうあんまり触れないようにお任せするっていう感じにして、こぼれ玉があったらなんかたまに拾おうって感じで、UX リサーチは求められてるけど本当にやる人がいなかったんで、とりあえず誰でもできるように仕組み化までやっちゃおうと思って、このオゴールにやってましたね。
ある種のぼうさんにプロダクトの背中を預けながら、だから UX リサーチに集中できたみたいなところもあるんですかね。
そうですね、全然それ伝えてはなかったけど、なんか分かってくれてるかな。
それは伝えてほしかったなっていう感じで、今初めて聞きましたね、それは。
むしろあうんの呼吸、
そうだったんやと思って、なんかピーチはプロダクトやらなくていいのかなってずっと思ってましたね、そうやって言うと。
そうだったんですね、絶対早い人がやった方がいい 今のこのフェーズだともう立ち上げでとにかく早く出したい時だから、うん、機材適所って思っていました。
のぼうさんから見てなんかそのピーチさんの UX リサーチがあることによってこうプロダクトにどう生かされたとかって、まあ、めちゃめちゃあるとは思うんですけど何か印象的だったこととかありますか？
そうですね、なんか今まではメルカリとかって結局その売る人も買う人も一般の消費者というかお客さん、その一般の人だったんですけど、そのショップになってくるともうすでにオペレーションを回している人たちが使うので、なんかその使い方が結構お店の規模感とか、ジャンルによってもう多種多様なので、なんかその辺の実態っていうのはやっぱ聞いてみないと分かんないなっていうのがあって、まあ、それを実際知れたのは良かったなっていうのはありますね。何をどういう順番で出していくのかみたいなことを考える上ではすごく知れてよかったし、なんかその何に不満を持ってるのかとかどういう要望があるのかとか、なんかまあ基本的になんかすでにあるプロダクトに対しても何も満足してないなっていう感じで、みんなこういう風なことができたらいいのにっていうのを、まあ、皆さん思っている、その辺を聞けたのは良かったって感じです。
なんかどうですかピーチさん、逆にその UX リサーチをやっておきおる中でなんか実際にヒアリングしていく中でのギャップとか新たな気づきみたいなものって何かあったりしましたか？
そうですね、いっぱいあったんですけど、その時ちょうどサービスサイトを自分で作ってたんですけど、お客様にそのコンセプトとかショップス、メルカリショップスのいいところとかいっぱい書いてるじゃないですか、サービスサイトって。それを初回お見せした時にめっちゃ酷評でなんか全然良くないみたいな感じだったんですね。良さがあんまり伝わらなかったし弱かった、訴求する場所が違かったりとかで、自分たちが魅力に思ってることでもお客様にとっては当然だったりするし、逆にここをやってもらわないと使わないよって言ってもらえたりして、仮説との乖離をすごく感じて驚いたりしたところでした。
それをしっかりとこうのぼうさん率いるそのプロダクトとうまくこう接合していくみたいなところも結構難しいかなと思ったんですけど、思うんですけど、そのあたりでなんか工夫されたこととかってあったりしますか？
ライブストリーミングで社員は中継で見れるっていうようになってるんですね。お客様にインタビューしてる様子を中継してて見れるっていうふうになってて、結構サマリーを見てくれたりする方は多かったんですけど、共有したりとか、習字の前社員の定例で共有したりとかもしてたんですけど、やっぱり聞いてもらわないと、生のお客様の発言を見てもらわないと温度感が伝わりづらくて課題に感じてたんですけど、のぼうさんがサクッと全員にカレンダーを入れるっていうのをやったんですね。全員のカレンダーをUX リサーチをやってる日に、この日にやってるからって言ってリマインドするようにカレンダーに登録してくれたんですけど、それでめっちゃ見る人が増えたんですよ。3倍ぐらいに増えて、その仕組み化の一つかなと思ったんですけど、そういうこの影のサポートがあったんで、すごく生の声を聞いてくれる社員の人が増えて、ここはなんか助かったなっていうところでした。
おお、めちゃめちゃいい話。なんかのぼうさんもなんかそこを狙いとしては何かあったりしたんですか？
なんかやっぱメルペイで、まあ、同じように UX リサーチチームの立ち上げをしてたんですけど、やっぱりそのなんだろう、とにかくアテンションを集めないことにはその 見ようとも思わないしっていう、でも別に時間が分かってれば見たい人は見るんですよ。やっぱりその自分たちのプロダクトが実際使われるものなのかどうかって結構みんな気になってたりとか、なんかどういう人に使ってもらおうと思ってるのかって多分気になってるから、まあ、特にね、イニシャルのリリース前だから余計にそういう意識が高い時期なんで、まあ、なんかそのとりあえず今やってるぞということを伝えれば見る人は見るだろうっていう感じで、もうあんまりその気を使ってカレンダー入れたら迷惑かなとかは考えずに、もうとにかくぶち込むっていうことだけ、ね、ですね。
それ私にはできなかった、遠慮しちゃって、
まあ、遠慮してるだろうなって思って、うん、あのゆきゅんさんとかピーチさんは遠慮しちゃうだろうなって思ったんで、うんうん、なんかその空気をまずに放り込んだって感じです。
なんかサマリーを見ても課題はわかるけども、その温度感みたいなところまでは確かに伝わりきれないし、うんうん、それでなんか当事者意識とか優先順位をちょっと高くしようみたいなプライオリティ付けみたいなところも結構影響されそうですよね。
うん、
なんかねテキストだけだと、まあピーチが考えてまとめてくれているサマリーであって、なんかその、うん、なんだろう、実際その不満に思っていること、うん、現状とかに対してどういうテンション、うん、怒ってるのか、まあさらっと言ってんのかとかわかんないんで、まあ、それは直接見てもらう方が早いし、うんうん、まあ、なんなら自分でその聞いた方がわかるんで、うん、そう、将来的には多分みんなあの UX リサーチをまあ自分でインタビューしてもらう方がまあいい気はしてます。
うんうんうん、
まさにその通りで、
うん、周りの目も結構変わってきました。それによってエンジニアさんとか PM とか。
そうですね、なんかぶち込んでくれてからエンジニアさんがリアルタイムにチャットとかでこんなこと思ってるんだとか書いてくれることも増えたので、
うんうん、
純粋に本当にアテンションが増えたっていう感じですね。
うん、面白い、ありがとうございます。なんかこれからちょっとデザイナーとして働く、まあ、想像のデザイナーとして働く、そこの醍醐味みたいなところにもつながっていく話かなと思うんですけど、改めてこの半年とか8ヶ月間やってみて、お二人が考えるその想像での働く醍醐味、特にデザイナーっていうところでちょっと教えていただきたいんですけども、じゃあここはのぼうさんがやりますか。
はい、そうですね、醍醐味か、なんて言うんだろうな、いろいろあるんですけど、まあ、多分その今はメルカリアプリの中でいろいろサービス提供しているんですけど、まあ、今後はそのメルカリの外に出ていく動きが、まあ、そういうプロダクトだったり機能だったりっていうのを出していくことになると思うんで、そうなってくるとかなりやることはあるなと思っていて、まあ、特にそのすごく要望が多いそのセラーさん、ショップさん向けの機能を、PC というかブラウザで使えるようにしてほしいみたいな要望すごく多かったりするし、まあ、それはやっぱりオペレーションをすでに回されているようなショップさんだと切実な問題としてあるので、そこら辺はやっていくし、なんかあとはやっぱ個々のショップさんのなんていうんですかね、盛り上げというかなんかその応援もきちんとそのメルカリショップとショップスとしてやっていきたいなっていうのはあるので、なんていうんだろう、最近ちょっと面談する中で思ってたのが、なんか東京以外に住んでいらっしゃるデザイナーの方とか、うんうんうん、むちゃくちゃアドバンテージあるなって思いましたね。
ほうほうほう、というと。
というのは、僕らは東京に住んでるんで、東京の事情は分かるんですけど、メルカリショップス使ってくださってる方々って、結構、東京以外というか、都心部以外から、そのショップ、例えば農家さんとか、東京じゃない、まあ、割と地方の、環境で物を作ったり売ったりされてる人たちなんで、なんか割とそういう都心部にいらっしゃらないデザイナーの人だと、その地元の事情とか環境とかすごくよくわかるんで、逆にそういうのがアドバンテージになる職種というかサービスだから、そういう人たちとぜひ働けるといいなと思っているし、なんかその最近そのYour Choice っていうどこでも働けるっていう制度もできたんで、割と気軽にその日本全国いろんなところに住んでるデザイナーの人が関わってくれるといいなってなんとなく思ってました。
うんうんうん、なんか普通に当事者としてなれるっていうこともそうですし、同じ環境で生活するとこのライフスタイルも含めて何か学びとかが得られそうですよね。
そうですね、なんか逆に僕らその東京にいるメンバーはその遠隔地の状況とかわかんないんで、そこら辺すごくインプット欲しいし、うん、やっぱりその直接現地の、ショップスの方に、インタビューとかしてもらったらもっともっとなんか広がりが見えてくるんじゃないかなってなんとなく思います、
うんうんうん、ありがとうございます。ピチさんいかがでしょう、醍醐味。
バッチリのぼうさんがあの授業の内容に関しては言ってくださったかなと思うので、デザイナーとしてっていう意味だと過去いた会社の中で一番自由度が高い会社だと思っていて、最初の方にも言ったんですけど、言えば何でもできるんでってさらっと言ってたと思うんですけど、自分がやりたいと思ったことは本当に何でもチャレンジさせてもらえる環境で、なんでしょうね、初めてやることでうまくいかなかったとしてもある意味信用して任せてもらえるので、助けてもらえるので、こう自信がない場所であったとしてもいろいろチャレンジしてみたいという気持ちがある方にはすごく向いてる、楽しめる環境かなと思います、
うんうんうん、しかも意思決定の速さみたいなところもそうですし、経営との距離もね、まあ、経営との距離といってもまだまだ本当にスモールサイズの組織なのでそこの根幹コアとなる部分にちゃんとこう触れられるみたいなところも醍醐味ですかね。
そうですね、
うん、なるほどなるほど。なんかお二人の中で日々仕事していく中で意識されてることとかって何かあったりしますか？それこそさっきピーチさんがその何でもやるみたいなことをおっしゃってましたけど、なんかそこら辺でこう肩書きをあんまり意識しない働き方とかあれば何か教えていただけたらなと思うんですけども、ピーチさんいかがでしょう？
そうですね、なんか今おっしゃっていただいたように最近よくその面談とかしてると UX デザイナーってとか UX リサーチャーってとか、デザイナーっていうのはどのぐらいのどこまでの仕事なのかとかすごく聞かれることが多いんですけど、うんうん、もうあんま関係ないなって思ってて自分がやりたいこととか持ってるスキルを使ってできそうなこととかできなさそうだけどやってみたいことを何でもやる、やればなんて言うんでしょうね、苦手なことでも前に進むので、授業も前に進むし、うん、自分も前に進むので、まあ、周りも助けてくれるし何でもやるみたいな感じで、うんうん、何でもやりなるというか、スペシャリストよりジェネラリストじゃないですけど、
うん、
あんまり選ばないし形にこだわらないっていうことを意識してやってますかね。
のぼうさんいかがですか？
まあ、でもその職種、うん、そうですね、職種って結構グラデーションなので、なんかそのこれだけやってればいいっていうことはないと思うんですよね。だから割とだからその創造っていう会社自体でそのなんだろう、エンジニアも今皆さんソフトウェアエンジニアっていう風に自分たちを呼んでて、結局それってそのフロントエンドだけじゃないしバックエンドだけじゃないしみたいなことが含まれてる言い方なので、基本みんな何でもやっていくっていう話だと思っていて、割とそれはデザイナーに限らず、まあ、PM だったりその HR だったりコーポレートだったりっていう人も同じだと思ってて、
うん、
だからなんか割とそうやって自分のできることを拡張していくのが好きな人にはすごく向いているかなって思うんですけど、割とそのだから この僕はこれに関してめちゃめちゃスペシャリストなんでこれを突き詰めていきたいみたいな人はちょっとやりたいことをやりきれないって思っちゃうかもしれないなっていうふうには思ってますね。で
そう、
うん、僕は逆に、あ、だからそういう流れで言うと、あのデザイナーじゃない人たちにデザインできるようにできる環境を今ひたすら用意してるって感じなんで、なんかその仕組み、ある程度の仕組みがあればそのデザインのクオリティがしっかり担保されるようにできるんで、まあそうすれば割となんだろう、マーケの人がデザインしてもいい、全然いいし、
うん、
あの HR の人とかあのコーポレートの人が Figma 触って何か作ったっていいと思うので、なんかそういう風になるといいなって思ってます。
まさに僕もこの前ね、のぼうさんに Figma 教えられてたんで
そうそうそういや別にそんな難しくないんで、
うん、
あの、うん、操作自体はね、だから別にやりたいことある人がやれ、自分でやれる方が今は早いと思うから、
うん、
そういう風にできるといいなと思ってます。
なんか UX リサーチに関してもその最初に仕組み化して立ち上げるところまでやろうと思ってたって話をしたんですけど、今その状態になってて、もう誰でも今ならドキュメントを見ればできる状態にはなってると思うので、うん、UX リサーチやってみたいデザイナーの方とかぜひなんか試してみてほしいなって思います。
うんうん、なんか立ち上げになるとどうしてもリリースまでに必要なことだけにこう削ぐみたいなイメージありますけど、しっかりこう誰でも扱えるようにサステナブルな組織とか体制をっていうのが結構意識されてるんですね。
そうっすね。なんか逆に人数少ないんで、そのこの人しかできないみたいなことになっちゃうと、もうすぐボトルネックになっちゃうんです。一瞬でボトルネックに、うんうん、なっちゃうから、うんうん、それを結構避けようとみんな動いてるところもあるし、
うんうん
うん、だからなんかそうですね、そういう背景からかなと思います、
うんうんうん、ありがとうございます。そろそろねお時間っていうところもあるので、ちょっとこれだけは伝えておきたいみたいなところもちょっと触れたいなと思うんですけど、あえて言うとその今このタイミングで創造に関わること、ここのなんか意味みたいなところとか、まあ、ちょっと醍醐味にもつながる話かなと思うんですけど、何かこう今多分聞いてくださってる人って想像でチャレンジしたいって思ってる方も少なからずいるのかなと思うので、そういった方々になんかメッセージも含めて一人一言ずついただいてクロージングしたいなと思うんですけど、ピーチさんがめっちゃ振るなみたいな振るなみたいな顔してるけど、
じゃあここにいるからどっちかが先ってだけだけど、
のぼうさんからじゃあ行きますかね。
僕から、はい、うん、そうですね。なんかこうやって、まあ新規事業が立ち上がるみたいな、そういう機会自体は、まああるとは思うんですけど、割とその本気で立ち上げるというか、前者、その要は山田慎太郎も全然、うん、意見を言ってくるようなレベルでの新規事業の立ち上げっていうのは、なんか、まあそんなないのかなって思っていて、なんかそういう風になんか実際に社会に実装していくつもりのサービスに関われるっていうのは僕はあんまりないと思っているので、新規事業自体はたくさんあると思うんですけど、まあ、その中できちんと立ち上げる気持ちでやっていくサービスっていうのはそんなに機会がないと思うから、なんかあんまりその今私はクライアントワークやってるんでとか事業会社にいるんでとかは関係なく、このタイミングにってどういうことをやるんだみたいな興味があったら、すごい今チャンスなんじゃないかなって思いますし、来年だと多分きっとまたフェーズが変わっちゃうし、そうやって結構スピードを早く成長していく中で、なんか今しか味わえない温度感みたいな確実にあるんじゃないかなって思うので、そういうのに興味がある人はすごく、なんだろう、おすすめですね。
うんうん。
はい。
1ヶ月とかじゃなくて、1日1秒でも早く、
そう。
来ていただけるとね。
今
でしょ。
今
ね。
はい。
ありがとうございます。ピーチさん、いかがでしょう。
のぼうさんが今全部言ってくれたので、
いやいやいやいや、
ないんですけど。
だから先に言えばよかったのに。
いやいやいやいや、まあでも本当におっしゃる通りで、まあでも私がもともと創造に入ったのってクライアントワークの出身なんで、長く愛されるサービスをゼロイチで作って伸ばしたいと思って入ったんですね。で、長く愛されるサービスっていうのは長く続ける覚悟もいりますし、長く続けるぞって思ってる人たちがいっぱいいるところがいいし、そのデザイナーが挑戦する土台としては今最高の環境 でメルカリグループっていうと、なんか大きい会社だと縛りが多いんじゃないかとか、やりたいことができないんじゃないかとか、業務範囲少ないんじゃないかとか私も最初は思ってたんですけど、想像は特に本当にそういうこともなくて、自分がやりたいことは自分で選べるし、ツールに関しても本当にこれ試してみたいです、例えばスタジオとかも私今回初めてメルカリグループで使わせていただいたノーコードのツールなんですけど、それも自分でこれいいから使いたいですって言えば使えるし、何でも自由にできて、熱量高い仲間がいて、そして今最高にホットなタイミングなので、まあ、なんでしょう、本当、ひなみな言葉ですけど、カオスを楽しめる人 はすごく本当に楽しい環境かなと思います、うん、いい仲間がいっぱいいるのが私は一番働いてて楽しいなって思うところですね。なんで仲間になりたい方ぜひ一緒に働きましょう。
のぼうさん、なんかめちゃめちゃなんかすごいいい話をピーチさんしてくれたと思うんですけど準備していたかのようなぐらいすごく綺麗で熱量のある
そう、なんか全然もう用意してるじゃんっていう、あのなんか何収録前の挙取りは何だったの
いやいやいやいや、桃さんのやつを見ながら、あ、確かに確かにこれもいいよみたいな、桃さんあってこその
そういう用意書はいらないラジオにそういう用意書要素はいらないんで、
いやあった方がおもろいかなって、
いやまあでもよかったし、なんかいい話だなと思いました。
あのそうですね、デザインの仕事だけじゃなくてお二人の関係性もにじめ出た FM になったのかなと思いました。あのここにねこれ聞いてくださってる方はこんな二人と働けるってことも想像の醍醐味だと思うので、ぜひぜひあのカジュアル面談とかもねミーティーとかで開いているので、そちらからとかでもぜひぜひご応募いただければと思います。はい、ということで今日はピチさんとボさんを迎えてお送りしましたが、そろそろじゃあ終わりの時間となってきました。改めて、ピチさんとボさんありがとうございました。そしてここまで聞いてくださったリスナーの皆さんもありがとうございます。ソゾ FM ではご意見やご感想も受け付けておりますので、ハッシュタグソゾ FM をつけて SNS などでつぶやいていただけるとありがたいです。はい、ということで今回は改めてのぼうさんピースさんをお迎えしました。お二方ともありがとうございました。これから頑張っていきましょう。
ありがとうございます。
あ、
じゃあ最後に、さよならで締めたいと思います。はい、はいはい、それでは今日はこの辺で、せーの、
さようなら。
さようなら。